お送りしているニュースレタースティームニュースの内容を音声でお届けするものです。今週は物理学界切手のモテ男であるエルヴィン・シュレディンガー博士をご紹介します。彼の名前はご存知なくても、シュレディンガーの猫という言葉は聞いたことがあるかもしれません。彼は物理学の地平を一気に押し広げ、また分子生物学という新しい学問の扉を開きました。そんなシュレディンガー博士の研究と、そして一風変わった私生活のお話をしていきたいと思います。知的な眼差し、通った鼻筋、キリッと結ばれた口元、お茶目な印象のあるアルベルト・アインシュタイン博士に比べると対照的ともいえる典型的美男なのが、オーストリア出身の物理学者エルヴィン・シュレディンガー博士です。シュレディンガー博士は波動力学という物理学の一分野を築き上げた天才物理学者です。これは非常に小さな粒子、例えば電子に関わるものです。電子は小さな粒なのですが、粒であると同時に波の性質も持つのです。シュレディンガー博士はこの波としての性質がどのようなものであるのか、具体的に言えばどのような数式に従うのかを考えて、シュレディンガー方程式という式を発見しました。このシュレディンガー方程式は電子や原子の世界で起こる自然現象を次々と説明することができました。電子や原子の世界では A が起こったから B が起こるという確実なことが言えないんですね。世の中は必然が積み重なって偶然が生まれているのですが、その必然、これは電子や原子の世界の偶然が積み重なって生まれています。シュレディンガー方程式はこの電子や原子の世界で起こる偶然の確率を予測するのに用いることができます。シュレディンガー博士がこの方程式を発表したのが1926年ということなんですが、実は大きな欠陥もありました。1905年にアルベルト・アインシュタインが発表していた特殊相対性理論を考慮していなかったんですね。正確に言うと、シュレディンガー博士は特殊相対性理論とも整合するように自身の理論の修正を試みたんですが、うまくいかないまま発表しました。とはいえ、シュレディンガー博士の発表は物理学の地平線を大きく広げるものでした。シュレディンガー博士はまたシュレディンガーの猫という思考実験によっても有名になりました。シュレディンガー方程式は未来に起こることの確率を求めるものなんですが、当時の物理学者たち、もし全ての条件が分かっていれば未来に起こることは確実に予測できるはずだと考えていました。例えば1時間の間に2分の1の確率で放射線を放出する原子があったとします。そこで放射線を検知すると毒ガスを発生する装置を作って、箱の中にその原子と一緒に閉じ込めておきます。1時間後の箱の中は空気だけの確率と毒ガスが充満している確率が半々ということになります。新しい物理学ではこの状態を重ね合わせと呼んで、両方の現象があり得る入り混じった状態であるとします。もちろん箱の蓋を開けてみれば毒ガスが充満しているかどうかは分かります。そこで箱を開けることで現象が収束すると考えるわけです。さて、この箱の中に猫がいたらどういうことになるでしょうか。1時間経って箱を開けなければ猫は2分の1死んでいるということになってしまうんでしょうか。蓋を開けるまで猫の精子は概念的にないということになってしまうんでしょうか。未来予測、これが一体どうなってしまうんでしょうか。 というのがシュレディンガーの猫という思考実験です。この実験は物理状態の重ね合わせをどう解釈したらいいのかという問いになっています。僕は高校生の頃この思考実験を母に話したことがあります。母は、まあ猫ちゃんになんてひどいことと言って、思考実験どころではありませんでした。シュレディンガーの猫は物理学的にはもう過去の問題なのですが、時々分け知り顔の哲学者がひっくり返していきます。ニュースレターの方に解説へのリンクも貼ってありますので、よろしかったらニュースレターの方もお読みいただければと思います。ところで、シュレディンガー方程式と特殊相対性理論との整合性問題は1928年、イギリスの物理学者ポール・ディラックによって解決されました。1933年シュレディンガー博士はポール・ディラックとともにノーベル物理学賞を受賞しています。さて、そんなシュレディンガー博士の独創性は研究だけでなく私生活にも発揮されました。彼は超モテ男だったんですね。ちょっと意味がわからないレベルで。シュレディンガー博士は1887年8月12日ウィーンで生まれています。ご実家は裕福だったそうで、しかも一人息子だったそうなので、周囲の女性にいきなりモテモテだったようです。ドイツ、オーストリア、スイスのドイツ語圏では日本でいう小学校4年生を終えるとギムナジウムという学校に入学します。若きシュレディンガー博士はギムナジウム在学中から天才ぶりを発揮するんですが、この頃からすでにジョージリストを作成しています。見た目は子供、頭脳は大人といったところでしょうか。まあ世の中の大半の大学教員とは逆ということになります。そんな若きシュレディンガー博士、フェリチェ・クラウスという女性と大恋愛をするのですが、フェリチェの母親に反対されて結婚は叶いませんでした。シュレディンガー博士は単にチャラいだけじゃなくてですね、彼は人生を捧げようと思って、一時期は学問の世界を断念しようとさえします。しかし、この思いを引きずったまま彼は学問の世界へと戻ってきます。1914年にヨーロッパで第一次世界大戦が始まると彼の研究も中断します。しかし終戦後はイエナ大学の物理学者マックス・ビーンの助手を務め頭角を現し始めます。シュレディンガー博士は1920年、32歳の時に23歳のアンネ・マリー・バーテル、通称アニーという女性と結婚します。アニーはシュレディンガー博士にぞっこんに惚れ込んで、食事の用意、病気の看病など彼に尽くします。それどころか、シュレディンガー博士がアニーに性的関心を失うと、アニーは彼のために愛人探しまでしました。ただ当然といえば当然なんですが、アニーも精神的に不安定だったらしく、シュレディンガー博士とアニーの間はずっとギクシャクしていたようです。まあ、2人は結局は離婚しなかったんですけれどもね。シュレディンガー博士は大変優秀で、1921年、34歳でチューリッヒ大学の教授になっています。大学の教員のランクは地域や時代によって異なるのですが、彼のポジションは世紀の最高ランクのものでした。もし彼が現代のアメリカや中国にいれば、卓越教授というランクを与えられていたことは間違いありません。現代の日本では、大学の教員のランクは上から教授、准教授、講師、助教、助手となっています。これ覚えにくいですよね。日本らしく大関、関脇、小結、前頭、十両としてはどうかというのが僕の意見です。大学によっては職位を飛ばしているところも多いですし、助手の下あるいは代わりに 副手、教務補佐、博士研究員などを置いているケースもあります。ここら辺はまあまとめると幕下ということでしょうかね。1925年の年末といいますから、シュレディンガー博士が39歳の時になろうかと思います。彼は波動方程式を発見します。彼はクリスマスに妻ではない女性とスキー休暇に出かけ、本人曰くエロスの爆発によって波動方程式を見つけます。この女性が誰かは記録が失われているため永遠の謎です。ここで少しシュレディンガー博士に同情すると、このよく知られたストーリーの裏には彼の大きな苦悩もあったと考えられるんですね。シュレディンガー博士は親友だったアルベルト・アインシュタインによって見つけられていた特殊相対性理論と自身のシュレディンガー方程式の整合性に悩みつつ方程式をいじり回していました。ここぞという答えにたどり着いたかに見えたんですが、導かれた結果がドイツの大先輩というか、大先生アルノルト・ゾンマーフェルト教授の式と一致しなかったために、かなりふてくされてしまったようです。結局エロスの爆発によって修正なしのシュレディンガー方程式の価値を確信したシュレディンガー博士は休暇から帰って3週間で論文を書き上げ提出します。この論文はアルベルト・アインシュタインに熱狂的に支持されました。1927年にシュレディンガー博士は当時のドイツ最高の物理学者マックス・プランク教授の後任としてベルリン大学に迎えられます。1933年ヒトラーが政権を掌握するとユダヤ人学者への弾圧に抗議してベルリン大学を辞職します。どうもこの時すでに人妻ヒルデ・マーチと恋仲になっていたようです。翌年の1934年、シュレディンガー博士が46歳の時、ヒルデは女の子ルースを産みます。もちろん父親はシュレディンガー博士でした。ヒルデの夫はなんとシュレディンガー博士の親しい同僚であったオーストリア人物理学者アルテュール・マーチだったんですね。そしてシュレディンガー博士を大尊敬していたマーチ先生はなんとシュレディンガー夫妻の家に転がり込みます。シュレディンガー博士奥さんの兄、シュレディンガー博士の愛人であり自分の奥さんでもあるヒルデ、そしてシュレディンガー博士とヒルデの間の娘ルースと一緒に暮らし始めます。さすがにこの状況はきつすぎたのか、一旦は同棲は解消されるんですが、その後ヒルデ母子は再びシュレディンガー家に戻ります。ある時アニーはこう言ったんですね。競走馬と一緒に住むよりカナリアと住む方が楽ですわね。でも私は競走馬と一緒の方が好き。これ本心だったのか強がりだったのか、あるいは諦めだったのかも今となっては分かりません。ベルリン大学を去ったシュレディンガー博士にアメリカのプリンストン大学が人気なしのポジションを提示します。ところが彼は断ってしまいます。どうもアニーとヒルデの2人分のビザを要求したところ認められなかったようなんですね。実はその後イギリスのエディンバラ大学に行こうとするんですが、やはりイギリス政府からのビザの発給が遅れに遅れてしまいます。まあ、僕はふと思うんですけれども、人気なし、人気というのは期限ですね、期限なしのポジションというのはなかなか学問の世界では少なくてですね、ましてプリンストン大学という、超名門大学ですから、学問の世界ではもう最高の、考えられる最高のポジションなんですけれども、奥さんと愛人のビザのためにですね、それを断ってしまったシュレディンガー博士、ある意味信念の男と言えるんじゃないでしょうか。一方で、アイルランド首相で、ご自身も数学者だったエイモン・デ・バレラからの誘いを受けて、 シュレディンガー博士はダブリン高等研究所の設立のためにアイルランドへ渡ります。これは1939年のことでした。この時アイルランド政府はシュレディンガー博士のために奥さん2人分と娘さんのビザを用意したそうです。これで、めでたしめでたしと思いきや、我らがシュレディンガー博士、ここアイルランドでも2人の女性との間に、それぞれ女の子1人ずつ設けています。1944年、シュレディンガー博士は女優で労働党に身を寄せる社会活動家でもあったシェイラ・メイという女性とウフフな関係になるんですね。問題はシェイラが気鋭の言語学者デイビッド・グリーンと結婚していたことでした。いや、まあまあシュレディンガー博士も結婚したんですけれどもね、しかも2人と。シェイラは女の子を妊娠したのですが、シュレディンガー博士の愛情が急に冷めてしまいました。シェイラは夫に全てを打ち明け、生まれてきた女の子は夫によって自分の娘として育てられました。ただし、シェイラ自身は夫の元を去っています。1945年、シュレディンガー博士は赤十字のボランティアだった26歳のケイト・ノーランを口説きに口説いて、ついには2人の間に女の子が生まれます。この子はリンダと名付けられ、非公式ながらシュレディンガー博士の養女になりました。もっともその後ケイトはリンダを連れ戻してしまったようです。これも年の差を考えるとちょっと大人げないかなと思ってしまうんですが、どうなんでしょうか。ケイト・ノーランというのが本名なのか仮の名前だったのかというのはちょっと文献によって異なるので、分かりません。こうなるとですね、もうシュレディンガー博士、光源氏を通り越してもヨーロッパの種馬と呼んでも差し支えないような気はします。彼のジョージリストには10代の女性の名前まであるようです。シュレディンガー博士の日記によると、愛することは一致することより大事だみたいなことを書いていたりとか、この恋愛の緊張感が科学的創造性に必要だと言っていたりとか、分からんでもないんですが、いや分かったらあかんやろみたいなことも思ったりします。シュレディンガー博士は1955年に定年退職し、翌1956年にオーストリアへ帰国して、母校であるウィーン大学の教授に就任します。1961年1月4日、シュレディンガー博士はウィーンで亡くなります。73歳でした。その4年後にはアニーが亡くなり、夫婦でオーストリアのチロル州アルプバッハに埋葬されています。ところで、シュレディンガー博士のストーリーを追っても、彼と一緒に奇妙な同棲生活を選んだマーチ先生がどんな研究をしていたのかは触れられていないことが多いようなんですね。というわけで、マーチ先生についても調べてみました。彼は1891年2月23日生まれですので、シュレディンガー博士の4歳下ということになります。まず同世代と呼んでいいかなというお年です。1929年、マーチ先生は29歳のヒルデ・ホルツハマーと結婚しました。先ほど登場してきたヒルデですね。マーチ先生は37歳でインスブルック大学の准教授になっていますが、その後イギリスのオックスフォード大学の客員教授も務め、45歳でインスブルック大学の教授に昇格しています。同時代の研究者でいうと、ヴィルヘルム・レントゲンはさすが第1回のノーベル物理学賞を受賞されただけあって30歳で教授になっていますが、マーチ先生も遅すぎるということはなさそうです。なおレントゲンは教授になったら実験できへんようになったやんかブーブーということで、1年で教授を辞めて助教授に戻っています。マーチ先生の専門なんですが、シュレディンガー博士と同じ分野で、とりわけ時空間における最小の距離の探索をテーマにしていました。 空間における距離に関しては最小の距離というものがあることが知られています。その最小の距離は発見者マックス・プランクにちなんでプランク長といって、およそゼロがたくさん続くんですね。およそ 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000メートルです。ものすごく短い距離ですね。でもこれが空間で一番短いとされる距離です。プランク長はこれより短い距離は観測できないのではないかという加減を示す値です。マーチ先生はこれを時間軸方向に伸ばしたらどうなるかということを考えられたのだろうと思うんですが、僕も理解しようと思ってマーチ先生の論文に当たってみたんですけども、ドイツ語で書かれていて、わからなかったんですね。いやこれ日本語訳見ても多分わからなかったと思うんですけども、とにかくわからなかったと。で、ただこの時空間における一番近い一番短い距離を理論的に決めようということだったと、僕は理解をしています。似たようなこの最小の距離の単位として、アメリカの計算機科学者ドナルト・クヌースが考案したスモールポイントというものがあります。これは印刷でよく使われる単位1ポイントの 65,536 分の1です。 65,536 というのは計算機科学者にとって切りのいい数字なんですね。これ2の16乗なんですね。でこの1スモールポイントというのが、どこがプランク長と似ているのかといえば、事実上これが印刷における最小の単位だということになるからです。1ポイント、印刷で使う1ポイントという単位はおよそ 0.35mm または35万ナノメートルということになります。それの 65,536 分の1ですから、1スモールポイントというのはおよそ 5.4 ナノメートルということになります。 5.4 ナノメートルというと X 線の波長になるんですね。人間の目で見られる可視光線の最小の波長がおよそ360ナノメートル。念のため紫外線まで入れても10ナノメートルまでなので、5.4 ナノメートルという単位は十分に細かいということができます。CPU メーカーの AMD という会社がですね、次の CPU ラファエルというコードネームの CPU を5ナノメートルで設計しているようなので、CPU の製造を超微細な印刷というふうに考えれば、時代はドナルド・クヌース先生に追いついたとも言えるんですが、もちろん CPU の印刷パターンというのは人間の目に見えませんから、印刷物、人間の 目のための人間の目で見るための印刷物における長さの最小単位というのは1スモールポイントのままで良いということになります。シュレディンガー方程式はシュレディンガー博士の功績のまだ半分に過ぎません。彼は生命とは何かという本を書いて、なんと分子生物学という新しい学問分野を切り開きました。本書の中でシュレディンガー博士は生物の遺伝物質が持つべき物理的性質について鋭い考察を加えていきます。衝撃的なのはこの本が書かれたのが1944年ということなんですね。1944年、シェイラとの関係があった年なんですけど、それは横に置いといて、次のことを聞かれたらきっと驚かれるんじゃないでしょうか。 DNA が遺伝物質だと確定的になったのが1952年です。 DNA の構造が分かったのが1953年なんですね。つまりシュレディンガー博士は当時他の研究者たちとも同じなんですけども、遺伝物質が何なのかは知らなかったんです。しかし遺伝物質は非常に大きな情報を持つことから、ある種の巨大な分子であろうこと、なおかつ摂氏37度体温ですね、これが物理学者の単位で310ケルビンという高温に耐えることから、 自己複製を行う分子であろうことなどをシュレディンガー博士は結論付けています。本書物質と生命を読んだ一人がシカゴ大学の学生だったジェームズ・ワトソンでした。彼はなんと19歳で大学を卒業しています。また後にワトソンとイギリスで共同研究をすることになるフランシス・クリックも本書を読んでいました。運命の1953年、女性科学者ロザリンド・フランクリンは X 線を DNA に照射して産卵パターンの写真を撮りました。後に有名になるフォト51という決定的な写真はこの時に彼女と彼女の学生であったレイモンド・ゴズリングによって撮られたものです。この写真の重要性に気づいた生物学者モーリス・ウィルキンスはそれをクリックとワトソンに見せました。ウィルキンスはロザリンド・フランクリンと仲が悪かったようで、後に本人も認めている通り彼女に無断でクリックとワトソンにフォト51を見せました。1962年、ジェームズ・ワトソン、フランシス・クリック、モーリス・ウィルキンスは DNA の構造決定に関してノーベル生理学・医学賞を与えられています。フォト51を撮影したロザリンドは受賞しませんでした。彼女は1958年に37歳という若さで亡くなったので受賞機会がなかったんですが、 DNA の構造決定に関して男性中心の学術界が彼女の役割を無視しがちであったことから、ロザリンドは後にフェミニズムのアイコンへとなっていきます。またジェームズ・ワトソンがひどい差別主義者であったことも1962年のノーベル生理学・医学賞を苦いものにしています。彼は2000年頃から差別発言を繰り返し自身の名声を地に落としています。2014年にはノーベル賞のメダルをですね、競売にかけているんですが、売り上げを大学に寄付していわゆるレピュテーションロンダリング、評判洗浄をしたかったのではないかと言われています。これは本人は収入を絶たれたためと主張しています。科学者の世界も泥沼ということですね。ただ少しは明るい話題もあります。2008年、アメリカのコロンビア大学は権威あるルイザ・グロス・ホロウィッツ賞をロザリンドへ送っています。この賞はノーベル生理学・医学賞への登竜門と言われている賞です。最後にですね、ワトソンとクリックに多大な影響を与えたシュレディンガー博士の「生命とは何か」の序文を、若干長くなるんですが引用させていただきたいと思います。これはですね、僕がこのニュースレターを書く理由になっています。シュレディンガー博士はこう言われています。科学者は自分が十分に通行していない問題についてはものを書かないものだと世間では思っています。この度は私はとにかくこの身分を放棄して、この身分につきまとう掟から自由になることを許していただきたいと思います。これに対する私の言い訳は次の通りです。我々はすべてのものを包括する統一的な知識を求めようとする熱望を先祖代々受け継いできました。学問の最高の伝道に与えられた総合大学の名は古代から幾世代もの時代を通じて総合的な姿こそ従前の信頼を与えられるべき唯一のものであったことを我々の心に明記させます。しかし、すぐる100年余りの間に学問の多種多様の分岐はその広さにおいても、またその深さにおいてもますます広がり、我々は奇妙な矛盾に直面するに至りました。この矛盾を切り抜けるには、つまり我々の真の目的が永久に失われてしまわないようにするためには、我々の中の誰かがもろもろの事実や理論を総合する仕事に思い切って手をつけるより他には道がないと思います。たとえその事実や理論の弱冠についてはまた劇で不完全にしか知らなくとも、また物笑いの種になる危険を犯してもそうするより他に道がないと思うのです。 これがシュレディンガー博士が言われたことなんですが、僕自身がこのニュースレターを書く、あるいはまたこうやってお話をする理由になっていたので、引用させていただきました。ニュースレターの方にはリンクを貼らせていただいていますが、より詳しい内容、そして思いは僕のブログの方にも書かせていただいています。よろしかったらニュースレターの方も楽しんでいただければと思っております。今日は聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。いちでした。 The same mistake I always make, I do it all again. The way you get me going, too easy falling in. I dug this grave deep enough to hide away. We fade out by the morning. Remind me